の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。今日も梅仙人よろしくお願いします。
はい、こっちこそよろしくお願いします。
先週まで梅の収穫が始まるよっていうところからいろいろ流れ的なことを教えていただいたんですけども、今日は梅の収穫後のその梅がどうなるのかっていう話をお聞きしたいと思います。はい、まず収穫が今年は結構時間がかかるっていう話だったんですが、いつ頃収穫は終わったんでしょうか。
ですね、普通だったらね、こう南の谷の中枢部なんかはね、6月のね27日頃にはもう結構みんな終わってゆっくりするんですよ。7月を迎えるんですけどね、はいはい、今年はね温度がこんなにして、それこそ天地が壊れるっていうか、気候が荒れるっていうか、何や分からんような、今まで経験したことのないような気候が続いたでしょう。
はい、
だからね、7月の夏祭りが7月の10日頃だと思うんだけども、もうその頃には奥地の南から奥へずっと入ったところの6日は、夏祭り7月10日頃でいよいよ終わるって言ったんだけど、いやいや、今年はですね、その中心部でも6月の10日頃まだ梅の取り入れる最中でね、塩漬けをする最中でね、だからね、今年は今まで買ってない、遅れたっていうか、取れる収穫時期がずっとずれてきたっていう、うん、梅も積載温度っていうか、温度で花が咲いてずっと実になってという、その温度が加算されたで10基地が決まってくるわけでね、
はい、
だから温度が夜は冷えたし、という涼しかったしということで、随分遅れましてですね、
1ヶ月は遅れたっていうことですか。
だからね、まあ、家によってみんな場所が違うんでしょうけども、はるかに遅れたということの一言で尽きると思うんですね。
そうですね、気になるのはその7月に大きい台風6号があったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれ以前に収穫が終わってない方っていうのは、梅自体はどうなったんですか。
いや、もうその時分には大体、私の住んでるところは大体終了して、ただ梅が収穫終わったって言っても、ネットをしたりずっとこう知ってるじゃないですか。
いや、はいはい、
世界七不思議の一つって言うても不思議じゃないぐらい、山全体がネットでここ、青く敷き詰めるというのを、後楽園にしてみていくつ何時ぐらいこう並ぶんかなっていう、それをね早く片付けないと、これね網敷いて綺麗だなと思って、いるけどね、早く片付けないと網の中から、ね、草が生えてくるんですよ、つる状の。これがね、一本一本はね、本気で良いんですよ。糸みたいにピッピッピッとちぎったら、小指でもちょっと跳ねる、はい、赤ん坊でもちょっと跳ねるぐらいで切れるんだけどね、それがね何十本も何百本も固まるとね、大きな音がかかってよいしょって底力上げてもね、網が上がらないんですよ、草に巻かれて。
だから貼るのも大変だけど、
いや片付けるのがね、早く片付けたら楽なんだけどね、草との戦いですね。で、一日一日伸びてくるのが早いですから、だからそれ終わって初めて梅のその収穫が終わったというふうな認識の仕方だから、まだ台風の前後の時はネットを上げてる人もまだありましたしですね。
そうですね、
だからこう今年はムラがあったっていうんですかね、
全体的に気候も、
そうそうそう、
活動も、天気に左右されたっていうこと
ですね。そうです、そうです。今まで経験がなかったから、どうでしたかって言われたら、初めての経験ですということしか言えないっていう。
いやでも梅仙人が梅を作り始めて何年ですか。
僕はね今もう70ですからね、中国から作り出しましたからね。その自分とはもう運転のその梅の作り方とか管理の仕方とか、それから耕作面積なんてものはもう全然違いますからね。一緒にはいかないんだけども、しかし大体の概略で1週間やそこそこ遅れることはそれはもうあるだろうと思うけどね。
もう50年の中でも初めて。
そうそう、おそらく後にもこんなことないんとちゃうかな、と思うぐらい歴史に残る。
そうですね。
そんなに言うた方が色気、すごいでしょ、
色気が。歴史色気と言ったらいい言葉ですけどね。
そうかないと、しんどいよとか汗が流れたっていう言葉になればしんどいですから。
そうですね。でも苦労もあったっていう歴史の年ですよね。
だからおそらく何もかもが あの初めての、だからこんなに時期が長くずれてくるということが体にも、少々 ね、
ね、
長いですからね、あの網敷いてから2ヶ月間ぐらい敷き始めて片付けるまでの間ってんだから、そら神様がどんなに頑張っても、あの草をお前ちょっと静かにしてたってくれ、百姓のする人間が忙しいからって言っても、とてもじゃないか、そのコントロールできないぐらい、だからみんな苦労したってちゃいますかね。
お疲れ様でした。
いえいえいえ。
でもまあ今年その苦労が形にこれからなっていくわけじゃないですか、梅干しとして、その過程っていうのは、収穫した梅をこれからどんな風にしていくのかを、
約1ヶ月間ぐらい塩まぶしてですね、そして重しを乗せて、で近頃ね、進みまして循環ポンプで、あの下の濃度が塩が濃くなりますから、それを上上げて平均を保つようにするから、はい、案外つけ方には楽なんですけど、まあ、そういう過程を繰り返しながら、僕は詳しくとは分からないんだけども、梅が塩を食べて、またあの酢を吐き出して、また塩を吸ってという、その工程がどうしてもやっぱり20日から1ヶ月間くらいは寝やす、梅を寝やすということが、いい梅を作る一つの間ということで、約まあ1ヶ月か20日か24、5日か1ヶ月間ぐらいはタンクの中でじっとこうさせているという、はい、それからまあもう早い人は天気が決まればですね、
はい、
梅のせいろへ、あの梅の中からすくい出して、まあ、すくい出し方にもいろいろあるんですけどね、穴頭ですくう人からせいろを中入れてやる人から、それからあの出したものを一旦また水洗いをして、そういうあのことしながら外で干して、まあ昔は3日未満干いてっていうけども、 4L、5L とかいうの大きな梅はね、
はいはい、
なかなか3日未満では乾燥できませんので、今ちょうど測る機械がありますので、
はい、
それでだいたい水分の乾かしすぎないようにちょうどいいところを、まあ、やってれば勘で分かるんだけども、最初はちょっとそれで調べて、それからまた干したり、今度またそれをせいろっていうの、表と裏とこう梅にあるでしょ、円形だから、
はいはい、
これをね、
ひっくり返す
180度回転させる作業があるんですよ。
それは手作業ですか？
そうです、そうです。機械でみんなやろうとしてみんなやって考えてるんだけど、なかなかそれうまくいかないらしいんでね。で中にはね、あの梅を一方で干いといて、それからアクリル板かな何かの干すやつで太陽が乾さなくと裏側が乾くよっていうのも一時は流行ってきたんですけどね、やっぱり裏表を二人で返す人、僕なんかこう一人で2枚そろ重ねといて、
ああでひっくり返して
という形で、はい、だからこう手がまっすぐだと思うんだけどね、僕は頭もね右手が長くてね左手が短いらしいみたいですよ。
あ
だからよいしょで返すとこう斜めに寝てるんですよねそうするとね玉が動くんですよ。
その作業が終わってようやく梅干しになるっていうことですか？梅干し、
まあ、それは梅干しになってるんだけど、今度それをあの持ってきて、はい、ここからがですね、
はい、
目の作業なんですよ。
目の作業、
大きさは、まあ、洗濯機で寄ってますからタンクなんで、傷物とか、あの風呂の点がついてとか ABC とかですねあるじゃないですか、
はいはい、
目のこれは AB 級品で、はい、B 級品で C 級品だって、昔はそんなに厳しく言わなかったんですよ。一番仕事にして今から10年ほど前の時なんかは、AB が一緒に入ってですね、だから6割7割止まったんだけど、今は選別が厳しいですから、
はいはい、
あのミスユニバースみたいな、その大会なんですよ。あの人の足の歩き方が悪いとかさ、表情が悪いとか、腰を舟出さなダメだとかっていうような、まあ、そんな選別がいろいろやられもして、結局 A 級品なんかのブゾバリが非常に悪いから、作業も偉いけど、それがね、あの最後の
目の作業が、
そうそう、目、あの港で船割ることあるんですよ。よりが悪かったら業者さんとか回ったらこれはダメだって言うんですね。だからやっぱり別品さんとか男前はどこかなって、あの自分で言うながら、僕も足がもうちょっと20センチ長かったらもうよう持てた、持てたんだろうにと思う。梅も同じことで同じように親と生まれてきたんだけど、少し顔がひん曲がって横ったくれになってたらね、これはもうダメよとか、ちょっとすすとか、あるいは黒い斑点ついちゃったら、あんたは2階級おりますよって区別つけられるんですよ、そこで。
私は市場へ行った時に、東急で L サイズ、あれは東急じゃないんかな、
あれは階級、大きさ、
大きさ、
うん、
生の状態の時に等級って決まってるのかなと思ったら、はい、つけた後に等級って決ま
る。いや、あれは青の時も等級もあるわけですよ。2L 大きいったら、あなたは大きいですよ、1メーター80センチですよとか、はい、あなたは1メーター50センチだからという大きさだけで、太さもちょっと、うん、あれだからっていうんで、5L、4L、3L、2L、L、M、S、2S という形の分類は、青では、青の世界ですよ、あれはね。
はい、
今度はつけても同じようなこと、こう出てくるわけですよ。5L から 4L、3L、2L、3L、2S という形で選別されるという。だからあれは青物としていくときの大きさを順序決めてて、だから傷物が出てたら、夕品とかですね、
はい、
市場の中で害とかですね、あるはずなんですよ。
はい、
それがその、いわば寄り出すときに、それが出てくるんですね。
ようやくその目の作業が終わって、
それから一つ
ユニバースとかが決まって、
それで審査官のみんな役所の者が、あなたはトップですよと、これは極上ですよと、世界大会日本大会どうぞって言うんと、あんたはダメだから、もうこれはもう外に出ませんから、まず潰しに行きましょうかって言って、ガイとか、あんたは腹切れてるな、あんたは商品の世界行けないよという形で、そこで何十種類も桶が周りにいくつも並んでてですね、ペッペッペッペッペッと、これが作業なんです。
へ
ー、これやるだすとね、って男はちょっとしんどいですね。
そこをクリアした者たちが市場へ回こう行けるっていう時は何月ぐらいに？
だから梅は大体梅をつけて、
はい、
大体新梅も使い出すのは10月頃だからでしょ
う。
それまではね、塩がなじまないんですよ。だから梅屋さんでもおそらくね、今つけて干して8月取って、その新梅が使うのは10月に入ってから初めて新梅として出してくるのが、それまでのやつはね、梅がですね、梅の味はしてるんだけど、中まできれいにやっぱり落ち着いてないですよ、味が。だからおそらく皆さん、業者さんは良心的な人ばっかりだし、お客さんがっての私だという、おそらく新梅を使う出すのは10月頃だからだと思う。食べられませんよ、それまでの間のは。なんか口の中が、やっぱり10月来ると梅がしっくりと塩味とか馴染んでですね、これはっていう気っていう。
今年はいろんな、ね、苦労もあった梅がね、新梅として食べれるのがね、楽しい。
10月ですね、秋風がちょいと吹いてきて、稲がちょっとこう穂がこう出てくる頃っていうのが、やっぱり力もついてくる、本当の実力の出てきた紀州の梅干しとになるという、そこが出発点にまた新しいし、もうとるっと違うかなっていうと思いますね。
そうですね、はい、じゃあまた10月にお疲れ様でしたと言ってまた始まるっていう感じですね。楽しみ、
はい、
はい、ありがとうございました。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。